の皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見街京都の時間となりました。ナビゲーターの高島佳代子です。よろしくお願いします。この番組では街の魅力を作り出していらっしゃる方、文化的な活動をされていらっしゃる皆様にゲストにお越しいただいてお話をお伺いいたします。どうぞご期待ください。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。4月13日土曜日午前9時30分から12時30分ホテルグランビア京都にて午前の説明会を開催します。ホテルグランビア京都は JR 京都駅直通で行くことができます。なお無料駐車場もご利用いただけます。また4月21日日曜日午後の説明会が午後1時から4時30分までセブンイレブン京都地区事務所にて開催。場所は下京区大宮通り綾小路下がる綾大宮町41、阪急大宮駅より南へ徒歩3分、1階はセブンイレブンの店舗になっています。会場は3階です。なお駐車場はございません。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、新しい展開を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413。 日曜日を除く毎日午前9時30分から午後5時30分までお問い合わせください。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜はゲストに京都府府民生活部男女共同参画課企画推進担当の岡田恵子さんにお越しいただいています。岡田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですけれども、京都府府民生活部男女共同参画課というところはどういうところなのか教えてください。
男女共同参画課というのは、男女が共に支え合い、一人一人が生き生きと輝ける社会の実現を目指して、さまざまな企画等を推進している課になります。
なるほどではもう今日の、ね、本題、情報を持ってきていただいてますので、はい、そちらの方に行きたいと思います。京都府女性の船っていうのをね、なんかこう今担当で進めてらっしゃるということなんですけれども、これはどういうことなんでしょうか。
京都府女性の船というのは、北海道にフェリーで3泊4日の旅を、研修を兼ねて行くという研修になっているんですけれども、まあ、研修の目的というのが、地域づくり、 NPO 活動等に関心のある女性や、職場などでさらに能力を発揮したい女性に学習とネットワークの機会を提供して、職場地域で課題解決や社会経済の活性化のために活躍する女性リーダーを育成しようという研修の目的になっています。
はい、これはもう何回ぐらいの取り組みになるんですか。
今回で第33回目ということになります。
で、毎年開催されています
。はい、毎年です。
かなり歴史がありますね
そうですね、老舗の研修になっています。
これは、まあ、女性の、ね、社会進出のためのなんかこう、そういうスキルをアップしようという、そういう取り組みとしてスタートしたということなんでしょうかね。
そうですね、まずそのもっともっと女性が社会で活躍するために、うん、提供できる研修の機会を作ろうということで始まったんですけれども、
う
ん、
はい、そうですね、33年前でいうと、まだまだね、女性がこういろんなことがあって働きにくい、社会だったと思うんですけど、今だいぶね、もう共に男性も女性も頑張っていこうという時代にはなってきたけれども、いろいろまだ整備しないといけないところもあるんじゃないかなと私は女性の立場として思いますが。
そうです ね、まあ、始まった当初からはちょっと社会環境とかもいろいろ変わってきてると思うんですけれども、まあ、今ちょっと話題になっている少子高齢化、まあ、地域コミュニティの弱体化とか言われたりしますけれども、そういったところから地域の課題解決や経済活性化には、その潜在的な女性の能力、視点の活用が不可欠なのではないかということや、 あとまあ職場でもっとリーダー的役割を果たす女性の育成が必要ではないかということで、今そういったプログラムを重視して研修の方をさせてもらっています。
あ、なるほど、はい、これは具体的にはなんかもういつこれが始まっているとかなんかありますか？次の今年のスタートは、
今年のスタートは、まあ、この女性の船というのが、うん、の研修 1,2,3 という3本仕立てになっているんですけれども、うん、はい、まあ、一番大きな研修がちょっと先ほど言ったと思うんですけれども、フェリーで北海道に行くというのが一番大きな研修で、これが6月14日から17日の3泊4日の研修になっています。その他に事前研修として6月1日の土曜日に1日研修がございまして、あと一つ自己研修として7月、20日土曜日にまた1日自己研修があって、この3つの研修で全て一つの京都府女性の船といった授業になっています。
あ、なるほどね、はい、そしてそれはどういう方なんか参加資格とかなんかあるんですか？
そうですね、もちろん京都府で今現在活躍されている方もそうなんですけれども、今から何かしたいという方、どんなような方でも幅広く募集の方を募っておりまして、参加資格としたらおおむね20歳以上の女性で、あったらどなたでも募集しておりますので、はい、
20歳から何歳までというのは特に設けて
上限は
ということで、はい、大丈夫です。
私も大丈夫かもしれない。もうぜひともご参加いただけたらと、はい
は
い、
なんか費用とかはかかるんでしょうか？
参加費としたらその3万円といった費用がかかってきます。この3万円で研修2の、北海道から京都に帰ってくるまでの3泊4日の旅を負担していただくといった形になりますね。
あ、はい、じゃあ3万円でその船に乗って北海道へ行って、お食事とか宿泊とかそういうお勉強のね講座の費用も全て入っていますよ、はいはい、
そうですね、食事も全て3万円に入っておりますのでご安心ください。
なるほど、
はいはい、
で今までもね、いろいろとされてきた具体的なね成果とかもお伺いしたいんですけれども、それは後半に残して、これ参加申し込みっていうのは少し早いんですよね、実際に行く時よりも、
は
い、
もう参加募集自体は開始しておりまして、はいはい、もう締め切りが4月17日の水曜日となっております。
1週間ぐらいしかないということですね、
はい、もう参加案内の方をまずお取り寄せいただきまして、そこについている申し込み書と作文等を書いて提出していただくといった形になっています。
あ、なるほど、はい、これは京都府でもらえるんですか？
そうですね、京都府の方にお問い合わせしていただくのも可能ですし、お近く の市役所等でも配下の方をさせてもらっておりますので、取り寄せは可能になります。あと京都府のホームページの方からもダウンロード可能になっておりますので、はい、ぜひご覧いただけたらと。
あ、じゃあ、はい、京都府女性の船ということで検索すれば出てきますね。
はい、出てきます。第33回京都府女性の船でお願いします。
わかりました
、はい、
ではここで一旦ちょっと音楽でミュージックブレイク。
はい、
今夜はゲストに京都府府民生活部男女共同参画課企画推進担当の岡田恵子さんです。
長くて
すいません。で、今日はね京都府女性の船について、情報をお届けいただいているんですけれども、もう一度ちょっとこの、ね、船に行かれた時のなんかこう内容っていうかね、実際どういうことが面白いよという声があるのかを教えていただけますか？
そうですね、やはり3泊4日寝食を共にするということで、まあ普段から何か始めたいけどなかなか始められないといった方がおられたとして、そういうところに、まあ、活躍されている方ともう本当に話し合いを進めたりとかして自信が湧いたということを声も聞きますし、あと、まあ、各地方に何か活動拠点を作りたいと考えておられる方がネットワークを3泊4日の旅の中で着実に築かれて、 研修が終わった後もその交流が続くといったような声を聞いております。
何人ぐらい参加されるんでしたっけ？
参加者は100人、大体100人ぐらいですね。今回も募集100人させてもらっています。
じゃあね、その中で、はい、意気投合する方とか一緒になんかこうやれる方とか、まあ、参考にね、
そうですね、
させてもらおうと思う方とかいろいろなんか出会いがね、
はい、
ありそうですよね。
そうなんですよね。出会いの場としてすごく、はい、船に参加したから気づけたネットワークでこれだけのことをやろうと思っていますといったような事後報告をもらったりとかして、とても皆さん活用されていると思っています。
で、北海道でもなんかこう向こうの現地の方との交流っていうのがあるんですね。
はい、そうなんです。北海道に行った際にその北海道で実際に活動されてる活躍されてる女性団体の方との交流の時間も設けていまして、その中で前夕張市に行ったことがあるんですけれども、そういったその夕張市財政破綻で問題になっている時にその破綻した夕張市で夕張国際映画祭の復活を通じた街の再建に活躍している女性と会う機会があって、その後も、研修が終わった後も京都で何かあった時にその講師としてお呼びしていろんな講演をしてもらったりとかして、そういった交流が続いているといったような話もよく聞きます。
はい、そしてなんか行く時のねフェリーではまた違う交流もあると伺っておりますが。
そうなんです。この女性の船の醍醐味というのが、そのフェリーの中での研修になるんですけれども、はい、まあ、そのフェリーの中ではその各自、テーマに分かれてグループディスカッションをするんですけれども、そのグループディスカッションの中に知事が直に話し合いに参加されて、その中でまたさらに膨らました意見交換ができると、うん、とても好評の声をいただいています。ま
あ、なかなかね知事と直接こうお話をしたりとかその意見をねちょっと交流できるような場っていうのがそうそうはね知事とワイヤーミーティングとかいろんな場はあるんですけども、はい、その中でねしっかりとテーマを持った中でねお話ができる機会があるということですよね。はい、
本当に時間にも本当に近い位置でもう同じ目線からこう意見交換ができるので、うん、すごく有意義な時間をもらいましたと言って、うん、喜びの声もたくさん届いています。
ね、知事も嬉しいんじゃないかし
ら。そうですね、知事もちょっと笑顔で楽しそうに
女性の中で
20分間しかこのグループにいないでくださいとか言ってもちょっと時間が伸びたりとかしてなかなか楽しい話し合いをの時間がありますね。
まあ、そういうね貴重な時間も過ごせるしといういろんなこう企画をねやってらっしゃると思うんですけど、毎年少し参加者の方の意向っていうか目的意識でグループとかもすごい変わってきたりするんですかね。
そうですね、
テーマ別のね、
はい、参加案内取り寄せていただいたらその興味を持っているテーマごとに作文を書いてもらうんですけれども、まあ、子育てであったりとか、まあ、仕事ワークライフバランス、まあ、あと食育食生活と高齢者支援地域づくり町おこし、さまざまなテーマで作文書けるように設定させてもらっていますので、その中で特にこういうテーマで学びたいといったような同じ気持ちを持った人とグループを組むことができるので、とても有意義な話し合いになると思います。
そうですね、
はい、
なるほど。まあ、すでに活動されていらっしゃる方もいらっしゃるし、これからやりたい方ということもいらっしゃるし、
はい、もう様々ですね。
で、岡田さんも担当者として、
はい、ぜひ今回も乗ろうと今、企画の方を進めている段階です
ね。
はい、
岡田さんはまだとても若いんですけれども、まあ、この、お仕事京都府での、ね、お仕事も、自分のこうライフワークとして取り組んでらっしゃるという話をちょっと、ね、打ち合わせの時に伺いましたけれども、
そうですね、まあ、そう、私もまだその社会人としての経験も浅いですし、京都府職員としての経験も浅いんですけれども、私もこう直に府民の方と一緒に話をすることによって、府民の方がいつもどう考えてるんだろうとかいうことを直に聞くことができるので、すごく いい時間だなというのは、
そうですね、
はい、思います。
あの大いなる学びの場に
そうです、もう本当学ばせていただくことばっかりで
年齢的にもなんかすごくね、あの幅広い感じがしますのでとても楽しい感じがしますね。
はい、そうですね、はい、とても楽しい研修、
有意義な、はい、なんかね、なりそうですね。
そうですね、
ごめんなさい声がちょっと時間が迫ってきたので、もう一度ちょっと日程と、それから申し込みのことだけをあのおっしゃっていただけますか。
はい、研修の日程になりますが、まず研修1が6月1日の土曜日、研修2が、6月14日金曜日から17日月曜日の3泊4日の、北海道での研修になります。研修3が7月の20日土曜日といったことになって、この3本立ての研修の日程になっております。募集の方なんですけれども、募集の締め切りが4月17日までになっていまして、まず参加案内の方を取り寄せていただくことになるんですけれども、京都府庁の方にご連絡をいただき、京都あの男女共同参画課の方にご連絡いただきましたら、ご郵送でもお送りできますし、あとはあの京都府のホームページからもダウンロード可能になっておりますので、お取り寄せいただきたいと思います。
はい、ありがとうございました、はい、今日はとてもね有意義な情報をいただきました。今日のゲストは京都府府民生活部男女共同参画課企画推進担当の岡田恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。